主イエスが今日私たちにお語りになりたいこと、それは先ほど共に聞きましたマタイによる福音書5章6節の義に飢え渇いている人たちは幸いである、彼らは飽き足りるようになるであろう、このことであります。この口語訳聖書のこの訳は少し受け取りにくいところがあります。ここ新共同訳ではここはこういうふうになっています。義に飢え渇く人々は幸いである、その人たちは満たされるとなっています。飢え渇きに対して満たされる、こう聞くと、まあ、これ潤いがあったり、まあ、飢えているところ、それを空腹が満たされる、飽き足りるほど、まあ、満たされるということが、まあ、ここに意識されているのであります。イエス様に私たちが今義に飢え渇く人は幸いだと、そう今一人一人に、まあ、投げかけられた、まあ、そういう言葉が与えられたけれども、私たちはその言葉を受けてピンとこないということがあるのではないでしょうか。義に飢え渇く、なぜならばそれは義に飢え渇くということに私たちが自覚的になっていないからであります。またこれは2000年近く前に、まあ、この言葉を聞いた、おそらくですけれども、この言葉を聞いた弟子たちやそこに集っていた群衆たちもこの言葉を言われても、まあ、ピンときていなかっただろうと思いますし、この言葉を聞いてそこにいた皆が、山の上にいた皆がその通りです、まさに私は義に飢え渇いていますと、そうイエス様にイエス様に答えることはなかったのではないかと、そう思います。で、三条の説教の、まあ、最初の、まあ、部分、まあ、この後いろいろな教えが続いていきますけれども、この、まあ、幸いの教えというのが最初のところに来ています。で、また一節ずつこの幸いの教えの中でも一節ずつ違う対象の人々に語りかけられているように私たちは受け取ることがあるかもしれません。心の貧しい人あなたはと言われて、悲しむ人あなたは、柔和な人あなたは、義に飢え渇く人あなたは、憐れみ深い人、心の清い人、まあ、平和を実現する人、作り出す人、まあ、このように、まあ、連続して、まあ、弟子たちや群衆たちが、まあ、聞いたんですね。これは一節一節を毎週私たちが聞いているんではなく、これは主が、ま、連続でその場で語りかけられたのであります。で、この言葉を私たちが、まあ、連続で聞いたと想像してみると、あ、こう心の貧しい人、悲しむ人、どんどんこう言われていった、あ、私はあここに当てはまっている、あ、悲しむ人はまさにこれは私だ、でもこれは私とあんまり関係がないな、あ、これは、まあ、ここにいる他の誰かにイエス様が語られている言葉と思ってしまうことがあるのではないかと思います。特に本日の義に飢え渇く人というのは、あ、これは私に向けられた言葉じゃない、あ、誰かに語っている言葉なのかと思いやすい、一つでないではないかと思います。その原因として、なんでそういうふうに私たちが受け取りがちなのかというと、義に飢え渇くということを私たちは普通生きていて、まあ、生活しているときに特に意識していないし、また共通の問題意識として、まあ、義に飢え渇くということを、まあ、みんなでこうそれを共有しているわけでもないからであります。もっと言えば、義に飢え渇くという以前に、普通に生活をしている中で義なんて言葉を、まあ、この義ですね、義なんていう言葉を聞きませんから、なんだか私たちは関係のないことのようにと思ってしまうのであります。この義、そしてこの義に飢え渇くというのは普段聞かない言葉でありますから、あ、これは宗教的な事柄の時に使う言葉だとかですね、何か特別な人だけに、まあ、宗教に熱心な人だけが意識している、そのような事柄なのではないかと、そういうふうに思ってしまうわけであります。ですけれども、この義というのは普通に、まあ、この世を生きる私たちに無関係なのことではないのであります。実は、まあ、義に関する問題というのは私たちにとってこれは切実な問題なのであります。で、この義というのは、まあ、耳慣れない言葉ですから、私たちには、まあ、説明が必要なのであります。で、義というのは、これは正しさという ことであります。では一体何の正しさなのだろうかと私たちは疑問を持ちます。この義が指し示す正しさというのは、これ何か特定の事柄に対する正しさではなくて、これは実はありとあらゆる事柄に対する正しさのことを表しています。で、私たち人というのはこの正しさに基づいてそれぞれ生きています。この正しさに従ってありとあらゆる決断をし行動を始めるのであります。私たちが行動するにしても、決断するにしても、この正しさの基準がないと何もできないのであります。私たちは小さい時から親にこれはダメ、これは良いことというように、何らかの善悪の判断基準がそれぞれこう培われています。また親だけではなくて、この国の法律にのっとってですね、これはして良いことであったりダメなことということを獲得する人もいるでしょう。法律はちゃんと文書となっていてはっきりとしています。しかし法律のようには明文化されてない、文としてはっきりしていない世の常識であったり、ある集団の中での常識というものによって正しさを培っていくということもあります。で、このようにして私たち人というのは、いろいろなものが歌っている正しさということを取り込みながらですね、取捨選択を自分の中でして、自分の考える正しさというもの、義というのを形成していくのであります。私たちはこの自分がいろんなものから聞いて、また影響を受けて形成してきた正しさに頼ってですね、この世を進んでいく、舵取りを自分でしてそのようにして生きていると、そう思っているのであります。簡単に人を殺してはならないというような、これははっきりと文章になっているような、明文化された正しさから世が作り出している何らかの想像としての良き夫像であったり、良き妻の像、良き子供の像、良き親の像、また良き社会人、良きお食事のマナーであったり、良き生き方などなど、それらに従ってですね、またそれを吟味して時には受け取らないようなことをしながら、また自分の正しさというのを求めて生きているのであります。で、ここまで来て、義ということを、なんとなくですけれども受け取って、分かってきました。しかし義は、正しさは私たちが、頼りにしている正しさだということを、分かったけれども、では義に植え替わくということは一体何なのかということがまだ分かりません。義に植え替わく人というのを、今私たちが簡単に考えると、なんだか、正しさというものがなくて、自分の中で判断基準がなくて何の行動もできない人なのかなと、そう考えると思います。そうだとしたら、やっぱり私はそれには該当していないなと思う人もいるのではないかと思います。なぜならば、なんとか私たち、私は自分で正しさを判断することも、一応できるし、生きているし、行動しているし、特別、正しさに関することは今は困っておりません。だから自分は上乾いていないと、そう思っている。もっと強気な人は、私は、そういうことに関して上乾くことはない、求めることはない、そういうふうに思っている人もいるかもしれません。しかしですね、それは全て勘違いなのであります。私たちここにいる人、全ての人は義に上乾く、義に植え替えている人というのに該当しているのであります。考えてみると、私たちが培ってきた、育ててきた自分の正しさというのは、それは時代によって、また国によって、地域によって変化するのであります。人を殺してはならないというような、これも世界中で信じられていると思っている自然法、そのような自然のうちでもそれが分かるんじゃないかというような、この自然法でも、つまり何となしにみんなが納得できるような正しさでさえも、これは変化するのであります。普段の日常で殺してはならないというのは当たり前じゃないかと思うかもしれません。しかし戦場に置かれた場合、またある集団の中では人を殺すということが正当化されることがあるのであります。そこでは正しさの変化が強いられるのであります。時に人をたくさん殺せば英雄になるようなことすらあるのであります。 私たちは、まあ、異なる正しさと出会った時に、あ、今までなんとなしに自分が持っていた正しさにこう疑問を持たざるを得ないことを知るのです。あ、今まで私が思っていた正しさというのは、私が作り上げてきた正しさというのは、まあ、普遍的ではない、まあ、これは変化することはないというようなものではなくて、時代によっては変わるし、時にはそれがなくなることすらもあるんです。そのような不安定な正しさ、まあ、善悪の基準と言ってもいいでしょう、正しさに従って生きている私たちは、まあ、知らないうちに正しさが変化し、まあ、間違った正しさに従っていたりして、そういう中でですね、あ、何が本当の誠の正しさなのだろうということを求め始め、そして正しさに、まあ、飢え渇いていくのであります。で、そもそもこの飢えや渇きというのは、自覚のないうちに、まあ、知らないうちに減っているということを表しています。で、私たちが、まあ、飢え、まあ、お腹が減るというのも、渇く、喉が渇くというのも、これは自分の体にメモリがあって、あ、 30% 切ってきたからやばいな、お腹が空いてるなとか、喉が渇いてるな、そのように、まあ、客観的に見れるようなものではなくて、あ、お腹空いたな、喉渇いてるなと自分が、まあ、自覚したときに、まあ、感じるものなので、客観的な指標がそこにあるわけではありません。まあ、この、まあ、正しさを思うことに関してですね、上渇きということで、私自身のことですけれども、私が、まあ、今結婚して5年目になりますけれども、結婚して2年目のことです。まあ、結婚してから私は、まあ、家庭において、まあ、良き夫になろうと、まあ、そう思ってですね、生きている、まあ、結婚してからそう思っていたので、それは妻の言うことには反対しない、全てを受け入れる、また全てを許す、まあ、そのようなですね、聖書が語っていそうな、まあ、正しさに従ってですね、まあ、書いてもいるんですけども、そういう、でもしかし自分の考える良き夫像をこう打ち立てて、まあ、それに従って、まあ、生活をしていたのであります。しかし、まあ、この自覚的にこれこれだって打ち立てたわけではないんですけれども、そのようになりたいなというふうに思っていました。1年間、まあ、その調子で生活をしておりました。ですけれども、ある時ですね、まあ、2年目のことですけれども、振り返ってみると何か変だなということがあった。これは、まあ、2年目のある日の、まあ、まだユイトが生まれてない2人の時です。2人で妻と夕食を食べながら話していた時に気づいたことなんですけれども、私はなんだか家庭において満たされていないということをこう気づいたことがあった。それはですね、妻の責任とかではないのでないんですけれども、でもなんだか自分が自分でなくなっているような感じをずっとこう感じていたのであります。何が私を変えている、何が私を変にしているんだろうかと、まあ、そういうふうに話しているうちにですね、このことに気づいた。私は家の玄関に入るときに、なんだか良き夫に変化しているということに気づいたのであります。それはいわゆる自分の考える、自分の打ち立てた良き夫像であります。まあ、そこで突然すごいできる夫になったというわけではないんですけれども、どこかで玄関をくぐったら良き夫にならないといけないと、そう考えていたんだと思います。知らず知らずのうちにですね、私は私の考える正しさ、私の場合はその良き夫像に合わせて、まあ、そのような正しさに従っているときに、その時私は知らず知らずのうちにこう乾いていたのであります。そして飢えも覚えていました。そしてなんだか、ああもうなんか変になっていると思ってですね、自分自身を取り戻さなくてはと思い、家を飛び出したこともありました。まあ、そこから離れれば自分を取り戻せる何かがあるかなと思って、まあ、上乾きの末に、まあ、それを外に求めたこともありました。何にも縛られない私というのが私だと思って、まあ、そこで満たされようと勘違いしたこともありました。でもまた外に戻って、そうだけれども家庭に戻った時はまたなんだか良き夫のようにならなきゃいけないということになって乾きを覚える。でそんなことの繰り返しだったのであります。でそしてその夕食での語り合いまで自分が乾いていたなということすらも気づいてなかったので、なんだか変だと思ってたけれども、でもこのように私だけでなくてですね、私たちは自分の知らないうちに誠に正しくない正しさに従っているのであります。 良き夫、良き妻、良き父親、良き母親、良き祖母、良き祖父、良き子供、良き社会人、良き教師、同じたくさん数えたらきりがありませんけれども、自分が作り上げていたその正しさを、正しいと思い込みですね、しかしそこには正しくないがゆえに、そこに不自然さがあり、うまくいかなくなり、喜びがなくなり、それでもまだ自分が正しいんだと、無自覚に思い込み、無理やりその正しさに従ううちに、で私の場合はその時感情まで押し殺して、感情がなくなるようにして乾いてくる。で乾いているのに、その乾いているということにすら気づいていないということさえもある、なぜそのようなことが、飢え乾きや無感情などが起こるのか。それは自分の考え、自分が打ち立てた正しさが正しくなかったからでありましょう。私たちは大小に関わらず、正しくないことに従って乾きを覚えるということがあるでありましょう。でそうなってしまった時にこそ、私たちは本当に正しいこと、誠に正しいものを求めるようになるのであります。自分の持っていた、今まで築き上げてきた正しさが正しくないがゆえに、そしてそのために乾いていたことを知った時に、その時に、では本当に正しいものとは何だったんだろうかと、そう思い始めるのであります。私の場合は、誠の、本当に良き夫とは何なんだろうかということであります。でそこで私は、では本当に良き夫という、誠の良き夫理解を得ることができれば、その渇きが満たされるのかとも思いました。でしかしよくよく考えてみると、自分で新たな良き夫理解、それが誠だと思っている良き夫像を得たとしても、それが本当に正しいかなんか、正しいかなんてということは自分ではわからないのであります。私たちが良いというふうに理解できる、善というふうに理解できるのは、それは条件をこなしていくときだけなのであります。もし条件があったとすれば、夫だとすれば、妻を愛していれば良き夫、逆にもそうです、夫を愛していれば良き妻、そのような条件があれば、そういうふうにはっきりと分かるのでありますけれども、しかしその条件を、いくらそれをクリアしたといっても、良き、本当の良き夫像というのは何項目条件があるのかは自分では分からないですし、そんなたくさんまた項目があれば、クリアすることだってこう容易ではないでしょう。疲れてしまうので、私たちは正しさを自分の力でこう突き詰めようとしてもできないのであります。そしてその膨大な正しさを全てうまくこなすことはできないですし、そこに努力していけば、また自分が消耗していき、枯渇していくのであります。したがって、私たちは自分自身の力では正しさに関して満たすということができないのであります。私たちは自分の正しさが、覆されたとき、または本当の誠の正しさを欲したとしても、自分でそれを、自分の手でそれを獲得する、修行したり、努力したりして、それを得るということはできないのであります。そう言ってしまえば、なんと不幸な、無常な現実を、私たちがそういう中で生きているのかと思ってしまう。しかし、その私たちに向かって、イエス様は、義に飢え渇く人、それでも正しさを求めるあなたは幸いであると、そう言われています。しかしこれを聞くと、自分の中には義を満たす可能性はない、これのどこが幸いなのかとイエス様に抗議したくなる人もいるかもしれません。しかしですね、私たちが自分のうちに確固たる正しさがないと知ることができたものは幸いなのであります。正しさがないゆえに乾いている私たちは幸いだとイエス様は私たちに言われます。なぜならば満たされるからだとイエス様は私たちに言っています。果たしてどうすれば私たちはその正しさ、義に満たされるのでしょうか。私たちは正しさ、その 善悪というやってはいいことやっていけないこと、それのことを知ることができれば満たされるのではないかと、そう思っているかもしれません。しかしそれは半分当たりで半分間違いと言えます。完全な誠の正しさを知っておられる方、誠の正しさ、まあ、そのものの方、存在そのものが誠に正しい方というのは、まあ、神様であって、また神の子であるイエス様、そして聖霊なる御神様であります。私たちというのは神様の持っておられる誠に正しい、まあ、その正しさの判断基準を知識として得ることはできないのであります。でそれをしようとして失敗した男女が聖書の初めに出てきています。それがアダムとエヴァです。彼らはまさにこの神様の正しさ、善悪を判断する知識を欲したのであります。善悪の知識の幹から取りました。そのために、まあ、取ってはならないと言われていた果実である善悪の知識の木の実を食べてしまいました。それで彼らはどうなったか。誠に正しい神様のような知識を得たのかというと、そうではなかった。アダムとエヴァも、その子孫も、そして私たちも、善悪を正しく判断なんてできずにですね、むしろそこに悩み、間違った自分の正しさを打ち立てて、その正しさによって人を傷つけるようなこともあれば、また自分を殺すようなことさえもある。そのようなものになってしまったので。私たちには何が正しいのか、何が正しくないのかということを、それを完璧に見分けられることができないですし、そのような力はそもそもなかったのであります。それなのに、まあ、少しの知識を得ることで、まあ、それができると思い込んでしまう。これが絶対に正しい。あれは間違いだ。あの善悪の知識の木の実の中には、本当に全ての善悪の知識があったかもしれません。神様の知識がそこにあったかもしれません。もしあったとして、まあ、そのアダムといえばその知識を得たとしても、その知識を留めておけるほど、善悪を留めておけるほど、またそれをうまく行動に表せるほどの力というのには、力は人間にはそもそもないのです。神様にしかそれを使いこなすことができないというか、全部をこううまく判断して、またそれを全部留めておける。ですから神様は禁止されていたのであります。それを得たとしても、あなたたちは何もできない。私たちが義に満たされることができる、まあ、唯一の方法というのは、その誠に善悪の知識を持たれ、それを用いて全てをなすことができる、まあ、義なる神様に従うということであります。で私たちはじゃあ従うとなると、従うために何か具体的な命令が欲しいというふうにそう思うと思います。神様が私たちそれぞれやること、こういうことダメだって、こういうことを逐一言ってくだされば全部従うことできるのにと、そういうふうに思ってしまうようなこともあると思います。このようになさい、で妻とこう向き合っているときに妻の全てを許しなさい、その時言ってくれる。また夫のことに忍耐しなさいということをその時々に言ってくれる、まあ、そのような正しい指示がなければというふうに思います。でしかし神様はこう聖書を通して、また礼拝の場で、そこで語られる神様の言葉である説教を通して、そのような命令、また御心をお伝えになります。しかし、まあ、そうなると神様の言葉である聖書や説教の通りに、まあ、そのまま生きればいいと、そう思います。それは確かに正しいことなんです。しかしそこにはまた欠けていることがあるのであります。それは悔い改めに関係していることです。それは簡単に言ったら自分を捨てるということです。もし今まで持っていた自分の正しさの基準で神様の言葉を、また聞けたとしても神様の言葉を判断して聞き、受け入れるものは受け入れて、受け入れないものは受け入れないということであれば、誠に義なる神様を私たちは自分で判断して、自分でそのことを捨てたり、また追い出してしまうということになるのであります。ですからまず命令があって従う、ルールに従うということ以上に、誠の正しさが神様、誠の正しい、まあ、神様であること、その神様に従うために自分を捨てて委ねるということが大事なのであります。しかしその従うということも、委ねるということも、自分を捨てるということも、自分でできることではないでありましょう。 私たちがそのように唯一こう自分を明け渡し神様に委ねることは、まあ、どうしてできるのかといえば、それは誠に正しいイエス様が忍耐して私たちと共に生きてくださるからであります。その誠に信頼できる方と出会わなければ、私たちは自分の今までの全てを捨てて、まあ、その人に従うということはできません。あなたが持っているものを、その正しさを捨てても大丈夫なのだ。私が正しく導く。そのように時々に教える。だから私のそばにいなさい。私に従いなさい。そう言ってくださる誠に正しい方に出会うときにですね、私たちは従うということが始まるのであります。私たちはすでにその誠に義なる方、誠に正しい方に出会っているのであります。それはイエス様です。今私たちに語りかけてくださっているイエス様です。この礼拝堂にもおられるイエス様です。じゃあ先ほどの妻との夕食の話には実は続きがありまして、私は自分が家に入るときに良い夫に代わって家に入っていたということを知ったとそういうふうに申し上げました。で実はその後に私は最近もう一つのことを主によって気づかされました。実はそれはですね、私は家の扉の前で、まあ、自分の正しさというものをくぐって家に入るときに、そこまで一緒に歩いてくださっていた誠に正しい方イエス様をその扉の内側に入れないで外にほっぽり出していたということであります。私が良い夫になって良い父になって良い家庭を作るとそういうふうに思っていましたけれども、その傲慢な正しさの基準によって誠に正しいイエス様を追い出していたということに気づかされたのであります。そうではなくて、この家庭の中にイエス様が入ってきてくださって、そこで正しさを全うしてくださること、それが必要だったんだと私が気づかされた時、涙が溢れたのであります。それは教会に対しても同じでありました。良い教師にならなきゃ、羊を愛する良き牧者にならなきゃと、それだけに心をとらわれ、教会の玄関にですね、まあ、そしてまた自分の内側にもそうですけれども、イエス様を入れないで外に置いてけぼりにしていたということがあった。それをしていたから私は乾いていて、その乾いた自分がその事実を知らされ主に入ってきていただきたいと思わされたとき、自分が潤された、満たされたとそういうふうに本当に思いました。誠に正しい方に家庭も教会も兄弟姉妹のことも、そして私自身も委ねるときに本当に満たされたということを知るのであります。そのように、まあ、私だけでなく、私たちは自分たちの正しさによって乾いていることが起こっているのです。それはイエス様を自分の内側に迎え入れてないからであります。家庭にも教会にも職場にも、それはすなわち明け渡してないということです。義に植え替わく人の前に自分の正しさによって扉の鍵を閉めて、まあ、その、まあ、私の前に、まあ、あなたの前に、その扉の前でですね、イエス様が待っておられます。イエス様はその鍵を開け、中に入って中に入って、私があなたを満たそうとそう言ってくださいます。しかしイエス様は強引に鍵穴を壊して入ってこられる方ではありません。私たちが開くのを待っておられます。開いたその時、イエス様は私たちの隣に来られ、私たちをイエス様の誤りのない正しさによって導いてくださいます。そして自分もですね、家庭も国も、まあ、教会もです。世界も、神様がその正しさによって作り上げていってくださるということを誠に知るのであります。その時、私たちのうちには平安と喜びが溢れてくる。それで満たされるのです。義に植え替わく者は誠の義を受け止める時、その時が、まあ、やってきているのであります。その義に従った者は満たされるのです。それが私たちの愛する主がおっしゃる幸いなんです。今心をもう一度開きたい。 緒に入っていただきたいと祈ります。天の父よ、主イエスを通して私たちに教えてくださること感謝いたします。いつも共にいてくださる主を追い出して、自分の正しさの中に生き、苦しくなり乾き、空腹を覚え餓死してしまうのではないかというほどに自分で自分を苦しめていた私たち、あなたが今救ってくださろうとしています。私たちがあなたを追い出していたことをどうぞお許しください。生きて働いてくださる主は私たちのうちに入ってきてくださいます。私たちが今扉を開いて主に入っていただくことができるようにしてください。入ってきてくださった主を愛するものがとなることができますようにお待ちください。主を私たち一人一人憐れんでください。人の正しさによって苦しんでいます。主の義、神の義を求めさせてください。神様の支配、神の国を求めるものとさせてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。